こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きましょう。
ねえ、いやー、ついにね、5つの出口の5つの IPO が、
IPO ってやつ、金鳴らしたやつですか。
金鳴らしてないけど、まあ、アンビシャスな殺傷なんでね。あの、お客さんが決まりまして。
そうですよね。でも、そう。まあ、改めてね、おめでとうございます。
いや、本当おめでとうございますだよね。いや
あの方ですね。
出口戦略を子供に継がさないって言って、居酒屋で話してて、ね、じゃあもう上場するしかねえんじゃねえかって言ってから、
何年だ？早もう10年以上ですか
ね。いや、
10年ぐらいか、ちょうど。
10年ぐらいかもしれないね。ねえ、なかなか大変だったな、いろいろ。だけど、やっぱね、いろいろ、まあ、IPO 支援みたいなのやってきてるけど、やっぱ、そのタイミングがあんま大手いた時も良くなくて、結構再生フェーズが多かったり、IPO の結構と、なんていうか、そんなにすごい近くで一緒にみたいなのって実はなくて、
はいはい。
うん、一部手伝ったりとか、ね、やっぱ株を結構持ってるっていうのはあんまなかったんで、今まで。
はい、は
あ
は
あ、そういう意味じゃ、だからなんか主要株主に俺乗ってるみたいですよ。なんか、突っ込みが入って。で、まあそんなに株が付いてるわけじゃないから、全然、引退ですかとか言われるんだけど、全然しないけど。
あの、まだまだ引退はできるぐらい。
まだまだ買いたいもの、いや、ない、引退できない。買いたいものがいっぱいあるんで。物価が上がってきてるし、コレクターに終わりが
ない。それさえしなきゃね、生活できそうですけど、ね。
いやいや、全然、全然ダメだけど、欲しいものは溢れてるんでね。
うん。
あの、いやいや、まあでもね、出口だって言ってやってきたけど、全然出口な感じしないよね。なんかやっぱ入り口だなと思って。
ああ、スタートですか、ここからは。てか、そりゃそうですよね。
そう、なんで俺出口戦略って言ったんだろうと思ってさ、全然終わんねえけど、みたいな。こっからでしょ、みたいなので。まあでも、そうだね、まあ一つ。うん、やっぱなんか投資先がとかはあるけどね、やっぱその、すごい近くで。まあ金これから、金鳴らすのかな、なんか、札幌のサイネージみたいなのが本当はバーってなるって言ってたけど、今予算不足でやんないって言ってたから、なんか。
ああ、そうなんだ。
そうそう。
いや、あまり、
まあ、
そんなに。公になることもなく、粛々と。
そう、まあでも、アンビシャスに上場自体は少ないんで、まあ調べればすぐわかると思うんで。
うん。
まあそんなのもあって、出口戦略じゃないなっていう。MA もさ、やっぱ出口戦略で、出口戦略の M&A って、もあるけど、やっぱりその、入り口というか、成長プロセスの M&A みたいなのが、やっぱ、ね、うちのクライアントだったりとか、同年代だと多いもんね。やっぱ大手と組んででかくしようみたいな。
はいはい。
多いから、なんか出口だって言ったけど、そうでもねえな、みたいな。なんか自分で言っといて、まだまだ長えな人生、みたいな、あの感じを。
いや、そうですね。ほんなら、でも、その社長さんなんてね、上場してからの自分の出口もね、含めると、全然出口じゃないですもんね。より責任は重くなってるでしょ
うし、ね。そうなんだよね。なんかさ、出口戦略なのかみたいな。MA もだから、親会社の役員で なってって言われたりみたいな人も少なくないもんね。やっぱ優秀だからさ、それは、子会社の社長よりはね、全体の戦略とかやってほしいみたいな感じになってったりとかで、まあ、いろんな展開がある世の中だなと思ってますけども。まあ、
でもより忙しくなっておるというところ
ですね。より忙しくもそうだし、やっぱ100億企業宣言みたいな、ね、ちょっとバカな話を言い出してるからね、やっぱり。
うん、うん。
ね、
うんうん。
アホだよね。なんか、
なんていうの、わかりやすいですけどね。わかりやすいですけどね。方向としては、ね。
100億だーみたいな。
100億だーですからね。
100億だーみたいな感じだよね。なんか、アホやなと思うけど。
業種業界によってもね、100億のね、意味全然違います
よ
ね。
そうそうそうそう。ただまあ、そういうでかいところにどんどんくっつけていけっていうような流れなんだろうなと思うと、中小企業を取り巻く環境はますます厳しいんじゃなかろうかという、
まあ確かにね、
真面目な話で、今日はヨタじゃないのかっていうね。
いやいや、十分ね。あの、このまま話言ってもいいかなって感じしましたけど、せっかくですので質問行きましょうかね。
あの、
タイミングがあればね、その社長さん、あの、もう公の方になっちゃいましたからね。あのゲストでも出ていただいて。
やめた方がいいんじゃないの。なんかいろんな問題だけは起こすなって言われてるから。いや、本当に真面目な、こうなんか、スキャンダルがないように、やっぱ飲みも、行ってもその、ちゃんと一次会の普通の、居酒屋の個室で終わって
帰る。静かにね。
静かに電車で帰るっていう。
夜出るときには名前別の名前でみたいな。
いやいや、そんなことしてない。そんなことしてない。
さあさあ、ということでね、今日の質問いきたいと思いますが、今日はですね、建設の施工会社ですね、の、最近サウナが、サウナ施工が増えてますという形で質問をいただいております。いきたいと思います。九州の施工会社です。最近はサウナブームでサウナの施工受注が増えております。
はいはい。
施工期間が 1,2 週間ですが、業界の文化で支払いサイトが異常に悪いという特性がある、あります。
うん、
入金条件が 50% が翌月。残りは、残り半分は4ヶ月後に手形だそうです。
手形をもらって4ヶ月後に入金されるのか。4ヶ月後の手形ってことね。手形ね。
で、受注が増えて大変ありがたい一方で、増えれば増えるほどキャッシュ、営業、キャッシュフローが悪くなりますと。
そうだね。
借り入れの適正は一般的に月商の3ヶ月と言われていると思いますが、どう考えていけばいいと思われますでしょうか、という。大変、ポッドキャストというよりも、面談案件みたいな内容ですね。
そうね、サウナまだまだ受注が増えてんだね。どんだけ
みんな。でもそんな感じしませんか。
増えてる、確かに ね。そんなみんなのぼせたいのね。
何の話？サウナ。
違うの？そう、暑くして。
のぼせたい。
寒くして。整ってみたいな感じでしょ。
マッチ&ポンプですかね。
いやいやいや、マッチ&ポンプ。
暑い寒いを繰り返して。
あれは何？いいの？その体には。
いやまあ、でもね、振って、抑えて、で、結果的に整うっていうのをゼロに持っていくっていうのが、血流を思いっきり広げるんで、その後にギュッて締めることで、この話いらないですか？
いやいや、そのさ、締めていいのか、俺、足がさ、血流が悪くて、血流広げるまではいいのかと思って、水風呂に入れてないっていう相談は誰にすればいいんだよ。
でも血流は良くなるんでしょうけどね。
広げたらな。だけど、ギュッてしたら。
広めて、ギュッて絞るんで、血流自体はスピード上がるじゃないですか。狭くなるんで。だから血流は良くなるんですよ、ポンプで。
あ、じゃあいいのか。
そういう意味じゃね。ただ、
輪っかしたら
大先生のね、足、どうなんですかね。
そうそうそう。
ぜひね、ちょっと、っていうね、専門家の方、ご意見いただければと思いますが。まあ、そんな中ですけど。
いや、こっちはね。きついね。だって、1、2週間でできんのに、4ヶ月後なんだね。なんか、そんなことあんのと思うけどね。だって。
でも逆に1、2週間でできるんですね。やっぱぐらいの。
ね
環境だと。
ね、まあ、そっか。その部屋が、サウナの部屋を作る、なんていうの、
サウナの空間、そうなんじゃないですか。
そうだよね。
よくホテルとかも、サウナだけ受注してますよね。
あ、
施工の方って、はい。
でもやっぱサウナ付きの部屋から埋まるっていうもんね。
ああ、やっぱそう。
好きなんだね。まあまあ。で、でもね、1週間の工事なのに4ヶ月後ってさ、逆に資金繰り大丈夫？親会社っていうか、
その、発
注会社。これ、誰が、要は、サウナ会社なんだよ、多分な。
サウナの、なんかそういったいろいろ資材を、多分これ業界の人だったら、あそこかってなるのかもしれないですね。
ね。でも昔そうだよね。某ソフトバンクとかはそんな話だったもんね。今
ど。どこが某だ？
いやいやいやいやいや、なんか、半年後に、みたいなさ、
工事、はいはい、
で、あったよ。再生案件ですげえ受注したっつって。だけど、入金が半年後なんです、みたいな。いや、持たないですけど、みたいな感じ。まあ、それに近いん
だよね。近いですよね。
で、だから、まあ、でも、そういう、商習慣というか、その会社の支払い方は、まあ、施工会社から資金繰りしてんだろうな、基本的には。
でも結局、こういう住宅というか、この建設業界とか、このぐらいのは、支払いサイトはどうなんですか？ちょっと、相場的なところで。
結構、まあ、いやいやいや、だって、いや、結構工事が長いならわかるよ、3ヶ月かかるとかあったら。うん、だけど、すぐ終わるんでしょ。しかもこれ、施主は誰なんだ？ホテルとかはサウナ会社。
確かに、その時に応じそうですよね。ただ。
ね、サウナ会社に入っ、あ、だからサウナ会社から買うから、機械を。サウナ会社に払うんだけど、サウナ会社が設置するのに、渋ってるというか、遅めに払ってるって。
あ、でもそういうことでしょうね、きっと。
ああ、じゃあやっぱ資金繰りされてるよな。
うんうん。
やばいんじゃない？向こうはね。かも財務戦略、財務頭なんだろうけど。
いや、財務頭な感じにします
ね。まあでもこれ、うちがやりませんって、いや、ちょっと、縮めてよって言うと、
うん、
じゃあ他でって言われるんだろうな、おそらく。
ああ。
下請け法とか大丈夫なんだよ、これね。いいのか。サイトの問題だからいいのか。まあ、ギリギリなのか。ちょっとわかんねえ。まあでも、 まあ、しょうがないというか、これに対応するにはもう短期の借り入れを増やすしかないんだろうからね。
なるほどね。ここの、いや、そうそうか。今の話は、その業者変えるか、ここの、あの、支払いサイトの交渉するかの思考もちょっとしてみたけど、まあ、できない前提でやるならってことですね。
いや、まあ、だって、交渉したら切られちゃう可能性が大きい
から、ね。まあ、そうですよね。
それ向こうからしたらそうだよね。
その早くメーカーもね、少ないんでしょうね。今。まあ、結構殿様なんですかね。
そのうち施工会社がいなくなったら、ね、まあでも建設とかも今ね、働き方改革とかね、あの、なんだ、残業だなんだで、全然施工が進まないっていう、ね。何の話だそれ。で、とにかくでも、この会社の立場からしたら、その、ね、正直その月初の3ヶ月とかっていうのは、そう、まあ一般的にはそうだけど、あなたが一般的な商慣習で仕事してませんよって話でしかないとは思うんだよ。
はいはい。
あの、いいとか悪いとかじゃなくて、もうでもそういう仕事を、うんを取って、まあその方が利益率が高いとか、別にサイトが長いから悪い仕事ってわけでも、まあ財務的には良くないけど、まあやるべき仕事だっていう判断をしてるんだろうから、
うん、
まあそうなればそれに対応した財務戦略を組むっていう話になるわけじゃん。だから、で例えばその、固定資産はなるべく持たない方がいいですよって言われてさ、言われるけど、持ったがゆえに借り入れ比率が大きいみたいな時にさ、
うん、
でも持った方がいい理由がその会社にあれば仕方ないよねというか、
うん、まあ、確か
にその方が利益率が高いかもしれないし、まあ、何が言いたいかというと、その指標とかあんま関係なくねっていう。
一概に言えねえと。
言えないよね。言えないから、で、今、その適正な借り入れになってるかどうかって、その最近話してるけど、やっぱ長期の運転が、で、よくわかんなくなってるから、その、今の短期資金をちゃんと借りる当座貸越だとかの枠なのか、短期でこれぐらいの仕事があるっていうので回していくのか、
うん、
まあ、案件ごとに借り入れするのか、ちょっと面倒だけど、っていうので、まあ、これにきちんと紐づいた融資を、融資体制を取るっていうことをやらないと、逆にまさにその、営業キャッシュフローが悪くなって、黒字倒産みたいな話だったり、まあ、手形だからね、割らなきゃいけないんだろうけど、割ればいいんだろうけど、ただ割った時のね、結局手形割引料って利息だわけでしょ。
うんうんうん。
手形割るって今知ってんのかな、みんなね。まあ、リスナーの年齢層からしてわかんないけど。
うわ、知らない。
知らない。
方の方が多いのは、じゃないですか、
ね。手形って見たことある？
もう、私ないです。
そうだよ、ないよ、ね。
ないです、ないです。
でも、
まあ、仕事柄手形見せてもらったことありますよ、そういう意味じゃ。
はいはいはいはい。
ちょっと見せてもらっていいですかっていうのはあるし。仕事中にはないですよ、
ね。ないよね、手形の耳数えたりね。漏れてねえかとかね。
何言ってか分かんないですもんね。
そうだよね。まあ、何脇誘導読んでよって話だね。
まあそうですね。
でもその時代しか逆にないんだろうな、もう。今新しい漫画でそんなに、かばちたれ初期ぐらい出てくるかもしれない。
でもサウナブームでね、世の中のこのブームになるっていうこう最前線の中で手形で来てるっていうのもすごいなんか不思議な感じです。
すごいよね。
召喚集なんですかね。
まあ逆に言うと、だから信用があるから向こうも手形発行できるんだろうから、まあごめん、資金繰り悪いことはないとは思うんだけど、ただまあ大手ってやっぱり頭いいんでね、頭いいというか、まあ力も使えるし、悪いことというか、自社に有利なことをね、アメリカファーストみたいな考える、
うんうんうん、
自分の会社が一番だって考える人が考えるわけだから、トランプ
政権的な、
そうですか。そうなると、ね、まあ、戦争はしないけど、何の話だっけ、
それはトランプの方針の話ですね。
ディールしていくわけですよ。
そうです、ね、
ちょっと誰も分かんないものもないしたけど、インテリジェンス、あれ宣伝しちゃいけないんだっけ、面白いね、あれディールしてるんです。
そうですね。
まあ、そういう、インテリジェンスの。まあいいや。なので、まあこっちとしては
もう、
結論対応するしかないから、
はい、
その、
はい、
それに見合った手形を、割引が多分一番高くなると思うんで、
うん、
その、短期の借り入れ体制。で、逆に言うとこれがずっとじゃないんだろうから、まあ最大、多分施工会社なんで、まあ外注入れるとどこまででもできるって話なのかもしれない。まあある程度の売り上げの見込みはつくと思うんで、まあそれぐらいの枠をちゃんと金融機関と話して、この件に関して。で、これがずっと続くわけでもないだろうし、まあ他の施工も出てくるだろうから、まあそうなってったらそこの短期の調達を減らしていくみたいなので適正化していけばいいんで、今だから、今が異常事態だと思うんだよね。 だそれに対応した財務をやって、その指標とかは一旦忘れると、まあ、忘れるというか、その分かった上でそうしてるっていう状態を作るっていうのが大事じゃないかと思ってて、何が何でもそこに合わせていくと、おかしなことにやっぱなるので、
うん。
うん、ずっと増収増益がいいですって、塾で教わりましたみたいな人もいいんだよ。いや、無理だろうと。まあ、増収はね、できない子はないかもしれないよね。その、増収の粉飾みたいなのはさすがにさ、やらないというか、なんていうの？まあ、粉飾じゃん。売り上げ上げちゃうって。
うん。
だけどさ、増益ってさ、例えば資産形状を増やすとかさ、なんか、経費を入れないとかできちゃう。それをさ、でもずっとやるのがいい会社って、どっかの塾で教えてるから、その通りやりたいですみたいなさ。でも絶対無理来るよねって思うんだけど、その、高度経済成長期じゃないんだからさ。
はいはいはい。
それをやり続けて、なんか、どんどん会計歪んできますけど、みたいなね。まあ、そんなのもあるので。まあ、その。
いや、フレームワークの答えありきの方に合わせてやるのではなく、ということです
ね。ああ、そうそう。さすが、まとめがうまい。それが言いたかった。
いうとこですね。まあ、なので、一旦今は異常事態でしょと、ブームに乗ってるわけですからね。
で、それをちゃんと分かってるということを含めて銀行と相談するっていうのがいいと思う。
いうことですね。
はい。
まあ、ということで、非常になんか業界の勉強にもなりましたけれども、
ね、
ぜひまた質問ありましたらお寄せいただけたらと思います、はい。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。